天のお父様、本当にあなたは私たちを愛して十字架にかかって死んでよみがえってくださり、そして救われただけではなくて神の働きのために召してくださったことを感謝をします。本当にこの地上においては患難や悩みや苦しみや本当に理解できないことが多々あります。でも私たちはイエス様が選んでくださったようにあなたを選びます。賛美する方を選びます。礼拝する方を選びます。信仰で歩む方を選びます。絶えず聖霊ご自身が私たちを励ましてくださっているので、信仰が与えられていることを感謝します。信仰は自分の力ではありません。どうぞ憐れんでください。そしていつも救いの喜びの原点、そこに立ち返って全てを判断できるように助けてください。今から御言葉を主が語ってくださるように、このものを清めてください。ズームの礼拝であろうと、この礼拝であろうと、真の礼拝者としてただあなただけに栄光を返しをします。語ってください。期待します。主の御名によって、アーメン。じゃあお座りください。今日はパワーポイントを用意しておりますので、今年、ヘブル暦の5783年に語られた、お言葉を取り次ぎたいと思います。でその前に皆さんにね、一つね、いい質問があるので皆さんも考えてほしいんですね。昨日ね、賛美リーダーたちと、賛美リーダーたちと話をしている時に、私に何か私が考えないようないい質問を考えてよということで何人の方がしてくれたんです。その中でね、メグがしてくれた質問があるんです。でそれがね、後からね、こうずっと自分にいい意味で聞いてきてるんですね。どういう質問かというと、アブ先生がもし今この教会じゃなくてね、全然アブ先生も知らないどっかで開拓っていうかね、どっかに行った時にまず何をしますかという質問だったんですよ。これとってもいい質問だと思いますね。全然知らないところに行って、開拓かね、私がもう一度残りの人生主のために捧げる時にまず何をしますか。これを皆さんに当てはめたら皆さん何しますか。まずトラクトを配る、まず礼拝を持つ、まず祈る、いろんな答えがあると思います。その時に私はこう答えたんですね。いや本当に自分だったらそうするだろうな。私は、もちろんいろんなこともすると思うんですけども、主がこの町やこの新しい出発に対してどう考えているかを聞くと思います。聞きながら何かをしながら、もちろん町の人たちを観察したり歴史を見たり、要するに主が何と言うかということが決まるまでは勝手にいろんなことをして後悔はしたくないので、そうするなと思ったんです。いや逆に言うと、そうする習慣がついてきたなって思うんですね。皆さんだったらどうされたと考えたでしょうか。その答えは様々だと思いますけれども、質問っていうのは本当にとても私の本質って言いますか、皆さんの本質を探るんだなという意味でとても感動いたしました。じゃあ今日の御言葉はですね、私が語られた言葉の中の、それを説明するための言葉なので、一箇所だけです。第二歴代史の下の16-9、有名な言葉ですけれども、これ一緒に読んでみましょう。3、はい。主は世界中至る所を見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。これは後でいいです。これはですね、ユダの朝王に語られた言葉なんですね。朝王っていうのは夕方の王様と比べてるんじゃないんです。とてもいい王様で、神様に従って本当に祝福された王様ですけども、晩年ですね、晩年神様よりも人間的な軍事力や他の力を借りて、そしてその時に神様が朝に語った言葉なんですね。ですからこれはですね、朝に語ったというよりも聖書が言う真理だと思います。神様っていうのは今も全世界を見回してるんですね。私たちを見て、そしてご自分と心を一つにする人を見つけて力を与えようとしてるんだ。これは大きな大きな真理です。で実はですね、今年の、 来年度の御言葉をずっと神様にこう聞いてたんですね。先ほどのように神様どうなるんでしょうか、来年は50周年どうなるんでしょうかって聞いてですね、すぐにこうだよっていうことはないんです。いつも祈りつつ1ヶ月とか、祈りつつ1週間とか、祈りつつ3日とかあるんですね。9月30日にですね、夜中に起こされたんです。ギーメル、ギーメル、ギーメルっていうね、ヘブル語なんですけども、それが聞こえてきて、で寝れなくなって、あ、これは神様起こしてるんだなと思って、そのまま寝ないで4時まで神様と交わって聞いたことを今日シェアをします。皆さんラクダって見たことありますか？これはですね、あのアオブとトルコに行った時の写真なんですね。で実はヘブル語のギーメルっていうのは数字の3という意味もありますけれども、ラクダという意味もあるんです。そして貧しいものを富ませるものという意味もあるんですけれども、その当時ですね、あの中東ではですね、ラクダっていうのはお金持ちしか乗れない高級なものなんです。とっても乗り心地がいいんです。乗ったらどういうふうな気持ちになるか知ってます？そうですね、ラクダ。だからラクダと来たんですね。嘘ですよ。でも貧しい人たちはですね、まあ、本当にこう作業に使うロバしか乗れなかった。それでもまあバイクぐらいの価値はあったのかもしれませんね。ですから王様とかいうのはですね、このラクダをいっぱい持ってることがその力の象徴であり、砂漠をこう見ても分かるようにですね、ロバの 2.5 倍ぐらいの高さがあって、これはアオグとアオグですけれども、3人乗ってもね、全然へっちゃらな感じなんですね。ですから、まあ、今の車で言うならば、馬力はあるわ、力はあるわ、乗り心地はいいわ、そら何千万もしたら庶民は買えないわっていう乗り物なんです。でこのギメルっていうのはこの3という字ですね、これと意味があるんですけれども、まあ、ヘブル語にはですね、数字がとっても関係するんです。ですから聖書の中で皆さん、バビロン捕囚は70年とかね、40日40夜とかね、いろいろ全部意味があるんですね。でヘブル語は全部数字で分解することができますから、実はその数字を通して神様が奥義を隠してるんですね。例えばイエス様が復活した時にペテロがこう漁をしてですね、魚が153匹取れましたってあるのは、本当に数えて153を言いたかったんではないんです。153というそのギリシャ語やヘブル語の数字の意味は、言葉がですね、他の言葉でも数字が一緒だったら同じことを意味するっていう原則があるんですね。あれは神の子供たちっていう意味があるんです。やがてイエス・キリストを通して世界中のユダヤ人だけではなくて、神の子供たちが収穫され、そして再臨が来るというね、そういう意味が含まれているんですね。1っていうのはこのアーレフっていうね、2っていうのはこのベイト、そして3っていうのがギーメルなんですね。でこれが続いていってるんですね。まあ、夜中に起こされて、で、まあ、ギーメルってどういう意味かって調べてみるとですね、ラクダ、貧しいものを助ける富んだものっていう意味、ただ、まあ、金持ちっていう意味ではないんです。豊かなもの、本当にこう貧しいものを助ける、分け与える富んだものにするよって主が語られたんですね。この教会はそうなるよ。そして、まあ、実はですね、2年前に私は渇きが来ました。この渇きって大切なんですね。渇くものは与えなしに、命の水から飲みなさいって、乾くって何かって皆さん乾きます？乾くって何かっていうとですね、主に対して乾くってことなんです。イエス様をもっと知りたい、イエス様と一つになりたい、イエス様と交わりたい、イエス様を心から礼拝したい、これ乾きです。あ、でも礼拝にすべきか、夢タウンに行くべきか、今日は礼拝、明日は夢タウンでは、これ乾いてないんですね。でこれはですね、人が起こせるものではないんです。私は福音によってですね、人生変えられて人生を捧げる決心をしました。でも教会をやっていてもなかなかうまくいかない。そこで7つの本質に出会いました。イエス様のことが7つの本質を通してよくわかるようになりました。そうするとですね、7つの本質だけではない、もっと深いっていうことが分かりました。 皆さんこの頃 YouTube 見ていくとですね、いろんな人が深いね、再臨とか予言とかヘブル語とかギリシャ語で上げてますね。でそれを見たり聞いたりするたんびにね、はあそういう意味があるのか。昨日もですね、あの YouTube のバイブルストーリーってあるじゃないですか、あれ優れてますね。昨日の新しいのは憐れみ、主の憐れみっていうのを説明してました、ヘブル語でね。憐れみっていう言葉はお母さんのその子宮っていう言葉から来てるんだって。これヘブル語がわからない、多分わかんないと思う。ですからお母さんが子供を憐れむ憐れみって強いじゃないですか、命をかけて守るじゃないですか。それと同じ思い、それ以上の思いを持って神は私たちを憐れてくださる方なんだ。よくわかるなと思いました。このようにもっとイエス様のことを知りたい、真理を知りたいというのが渇きなんです。2年前私は、主が見るように、主が聞くようにもっと知りたいって祈った後にこのような体調不良になりました。まあコロナも起こったんですけれども、それを通して行動的な私が行動できなくなりました。そしていつも主よどうしてですかじゃないですけども、イエス様っていう中でですね、まあ一つできたのはその神のデザインヘブル語っていう本はあったんで、何回か読んでたんですけれども、それを全部ちぎってもう頭が痛いのでね、本も読めないんですけれども、読んではヘブル語を学んではその深い意味をずっとこう黙想するしかないんです。1日黙想するとかね、2日黙想するとかね。でその中で深いな、イエス様、いや神様ってこの奥義や計画やこれから起こることを全部ヘブル語の中に詰め込んだんだってことが分かった。ヘブル語の一文字一文字はイエス・キリストの真理を語ってるんだってことが分かったんです。いやすごいな。まあ私はこう主と一つになっていくっていうね、清められていくっていう以前よりもねプロセスを通ったんですね。で実はこの 1+1 は2っていうことは、どういうことかというとですね、神様とベイトってのはこうイエス様のことね、父なる神様とイエス様が一つになって、これは聖霊様のことを表すんだという意味もあるんですけれども、鍵はですね、皆さんが主と一つになるということなんです。主を求め出すときに大いなるリバイバルと本当の豊かさが皆さんの中に来るということなんですね。本当の豊かさっていうのは黙示録を見てください。スミルナの教会、2章の教会開きませんけども、スミルナの教会は苦難があって貧しいんですね。でも神様は言うんです、苦難があって貧しいと思ってるけども実はお前たちは飛んでるって言うんですね。それと反対に、ラオデキアの教会は3章の11節にありますけれども、豊かになった、何でもできるようになった、教会も祝福されたと思ってるかもしれないけれども、実は貧しくて、裸のものであって目の見えないものだよって言ってるんです。神様が言う豊かさとこの世で言う豊かさっていうのは意味が違うんですね。ですからギメルっていうのは本当にあなたが、まあ、ここにもありますように高くする、上げる、誇る、分配する、与える、血離れさせる、円熟させる、一言で言うならば人を育てるということです。また弱い人たちを助けるということです。これって大変なことですけれども、実際に力もいるし時間もかかるんですね。ですから本当の意味で豊かにならないとですね、はあ、もう人の問題、人のことなんかもう時間ないわ、はあ、もう人に関係ない、もう自分がもう一生懸命生きていくために大変だっていうのが普通の人なんです。でもそれが心からできるようになる豊かさの意味がギメルなんです。で私ですね、神様が本当にお前を私と一つにするプロセスを通したのはギメルするためだよ。ギメルの次はダーレットがする。ダーレットってのは貧しいっていう意味なんですね。だから貧しいものを助けるためにギメルがあるんだ、へりくだって、まあ、先ほど皆さんイエス様って王の主の主で神様じゃないですか、豊かな方じゃないですか。イエス様はエルサレムに入場された時に何に乗ってこられましたか。こっちなんですね。イエス様は当然こっちに乗って良いお方ですけれども、自ら 貧しい人たちと同じ貧しい人を助けるためにギメルされた方なんですね。これがギメルの姿なんです。なんでマークス先生もそうですし、自分の故郷や仕事を捨てて神様のために献身する人がいるんでしょうか。なんで全然知らないところや中東や難しいところに命を懸けて捧げていく人がいるんでしょうか。誰かが死なさいと言ったからじゃないんです。本当に天国の宝を味わって、主の愛を知って、主に示されて、心からできるようになった、できるようになってきている、できるようになることがこのギーメルなんですね。で、神様この教会に高めるよって、もっと高めるよっていうことを語ってくださいました。で、私、まあなんていうか、こう牧師って基本的にそんなにお金のない中をずっと取ってきたので、まあ、ケチではないんですよ。ケチは嫌なので、大切なところには、まあ、お金を使ったりはするんですけれども、なるべく節約、なるべく節約っていう癖があるんですね。で、宣教に行くときにも、まあ、誰かを連れていくとやっぱその分お金かかるわけですよ。だから、まあ、自分で行った方が早いやとか言ってね、まあ、安いホテルを取ってっていうことを しますけれども、これを語ったときに夜ですね、もうお前60だろうって、本当にいろんな人を連れて一緒に宣教に行ったり、見せてあげたり、育てていかないと、要するに血離れさせないと、彼らをに分配していかないと育たないよって、でそのためにはお金を使いなさいって示されたんですね。で、石川選挙もですね、私が新幹線で一人で行って、まあすれば済むんですよね。で、特に自分の子供たちっていうのはいつもね、自分の子供たちをよくすると皆さんに申し訳ないという、まあ、これも奴隷の根性かもしれませんけれども、そういうのもあってね、神様はそれも違うよって、本当に彼らは献身してるでしょって、で彼らを連れて教えるっていうことも大切だよって、まあ、たまたまチャーチスクールの話を聞きたいっていうことがあったので、まあ、今回彼らの春休みちょっとちょうだいっていうことで半分連れていくことにしました。で、その半分はあとは、まあ、前田先生がですね、俺運転するよって、阿部さん運転できるんだろうということで、まあ、一緒に行くことになりました。で、その4時間ぐらいですね、夜中に起こされてたくさんのことを語られたんですけれども、一言で言うと、神様が大丈夫って、この教会が本当に人々に分配し、特に大変な戦っている教会、田舎の教会、そういうところに分配し与え、宣教に行くならば私は豊かに、施す、あなたをもっと高めるよということを語ってくれたんです。これは私に対するというよりも教会に対する言葉でした。すごく嬉しくなりましたね。そして皆さんもですね、ギメルされる年であるということをぜひ覚えていただきたいと思います。じゃあなぜですね、この頃なんかヘブル語とかしょっちゅう言うのはなぜかということの理由を言いたいと思います。はっきり言って、私はヘブル語、ギリシャ語とか神学校で学びましたけれども、まあ、先生たちには申し訳ないぐらい苦手で勉強できなかったんです。語学苦手でね、もうどっかで言い訳でね、もう日本語の聖書でいいんだとかね、聖書は聖書で学べばいいんだとかね、またもう一つはまあ、イスラエルに行ったら、もっと聖書が分かるよって言っても、いやイスラエルなんて行かなくてもいいんだって、まあ、それお金かかるからなんで、でも全部がなんか奴隷的な考えを持っていましてね、まあ、今も思うと恥ずかしいなと思うんですね。で、逆に言うと、このヘブル語の素晴らしさを誰も教えてくれなかった、いや教えたんだと思いますけれども、私が授業中に寝ていただけなのかもしれません。まあ、それは悔い改めるところで、まあ、病気になってこのずっとヘブル語を学ぶ中で、皆さん、モーセが10回をもらった時に、神様何語で板に書いたでしょうか。英語、中国、日本語、何語。まあ、古代の多分ね、古いヘブル語だと思いますね。要するにこのヘブル語なんですね。写本から出てくるものもヘブル語なんです。いや、こんなん学者だけが学んだらいいんちゃーんって、まあ思いますよね。学ぶのはそうかもしれませんけれども、でも実はね、ヘブル語って22文字しかないんですよ。そして神のデザインヘブル語っていう本が出てます。私これで今ね、ずっと学んでるんですけれども、 アーレフから始まってタウっていうね、して全部に数字が打ってあってゲマトリアっていうんですけども、で意味があって、そして、一つ一つがイエス・キリストのことが全部隠されています。で勉強するとそんなに難しくはないんですね。そんなに難しくはない、まあ、今 YouTube なんかでもね学ぶことができます。でなぜ、この頃ですね、こういろんな人が YouTube で出してるかっていうと、聖書が予言的だからなんですよ。ああ、ただ深く仮、まあ、モス仮用の祭りがありますよね。仮用の祭りってこういう意味でこうだから私たち参考になるよねっていうことじゃないんです。まさしく今歴史がこの予言に従って、杉越の祭りは十字架で成就しました。そして、ペンテコステは五旬節で、ただの、まあ、予言ではなくてメシアが来て成就しました。でもこのスコットカリオの祭りは、まあ、神殿信じていますかね、イエス様がもう一度再臨されるという意味で成就していません。そして今ですね、ユダヤ人はまだイエス様をメシアと信じてないんですけれども、1948年に国が誕生してからものすごい勢いで彼らは信仰を持ってメシアが来るという準備をしてるんです。来るっていつか来るじゃないんです。来る、もう来る、メシアは来臨されるっていうことで準備をしてるんです。その準備が第三神殿ですね。そして皆さん、イスラエルについ最近行った人分かると思いますけども、ベングリオン空港からエルサレムまで今電車で行けるんです。それはですね、エゼキエル書にあるように、後々もうすぐメシアが来られたら世界中の人たちがエルサレムに礼拝にするに来るというね、予言を信じているんです。そして第三神殿というのは、今モリアの黄金のドームがあるところに建てられなければなれないんです。これはもう彼らは予言通りそこにしかダメなんですね。でもそこに建てちゃうと戦争が起こるんです。でももうすでに全ての材料は準備されていると言われているんです。もうあとは建てるだけなんです。でつい最近なんかいろんなところからなんか生贄に捧げる5頭の赤い牛がもうテキサスから完全な5頭の赤い牛が運ばれてきたとかいうニュースもあります。で彼らは、ユダヤ人はイエス・キリストをメシアと認めてないんですけれども、もう来ると言ってるんです。そしてこの印が実は私たちは、いやもうカリオの祭りはイエス様が再臨されるんだって。そしてユダヤ人がエペソ書の中でユダヤ人と異邦人が一つの教会となる、一つの群れとなる、そして再臨が来るんだっていうことはもう成就してるんですね。成就しつつあるんですね。ですからですね、皆さんね、クリスチャンが予言っていうことに立つとですね、今がどういう時かこう目が覚めてくるんです。そして神様は一生懸命聖書を通してそのことを語ってるんですね。いろんな人を通して、いろんなことを通して、はっきりと、なんと新約聖書で語ってるんじゃなくて、旧約聖書と新約聖書は一緒なんです。本質が一緒なんです。全然古くないんです。まあそういう意味で私もですね、今目覚めさせられてきてるのかなって思います。まあ私は学者でも何でもありません。ただイエス様のことが深く分かるという意味でワクワクドキドキ、そして準備をし、皆さんにも、まあ、準備、再臨の準備、いつ主が来てもいいように準備していただきたいなって思ってるんですね。まあ、また詳しいことはですね、今いろんな方が語っているのでそれも見ていただきたいと思います。まあ、このことは後で話しますのでちょっと飛ばしますね。これはなかなかの、これちょっと YouTube から撮ったんですけれども、人類に向けた神の時間は今何分を指しているでしょうか。聖書はですね、私たちがユダヤ人伝道をしたらやがてユダヤ人と異邦人が一つになるとか書いてないんです。私たちが努力しようとしまいと予言は成就します。雨ですか。ユダヤ人と異邦人が一つの教会となって主を賛美する時が来ます。もう来ようとしています。そして主が再臨し、裁きがあるっていうこと、敬虚があるっていうこと、大患難時代があるっていうこと、 それもちゃんと書いています。それは近いと私は思います。多くの人が近いということを感じています。それは戦争やそういう噂を聞いて言ってるんではないんです。聖書の御言葉を学べば学ぶほど近いということが分かります。いや私イエス様信じたからいつでも天国行ける、別に礼拝でなくても天国に行けると思っている方いるかもしれませんけども、聖書をよく読んでください。マタイの福音書の7章で主よ主よというものがみんな天国に入るんじゃないって、私の父の御心を行うものだけが入るんだとイエス様がおっしゃったんです。これはとても大切なメッセージだと思います。本当にイエス様を信じたらみんな救われるんですけれども、でも主の御心を行っていくものだけが入るんだと主はおっしゃいました。まあ信じる信じないはですね、これはね皆さんね、まあ皆さんの自由なんですね。今朝ですね、C.S. ルイスが言った言葉をある先生が紹介していました。 C.S. ルイスがですねちょっと難しいことを言ってたんですけれども、世の終わりに2通りのクリスチャンしか現れないんだ、本当に悔い改めて、まあ大体こういう内容ですね、悔い改めて本当にイエス様憐れんでくださいっていう人と、主の御旨通りになるようにと任せる人しかいないというんです。で C.S. ルイスはそのことをこう言ってるんですね。そして主に任せるっていうのはとてもいい言葉のように見えるけれども、主はこう答えると、あなたの選ぶ通りになるよって。要するに黙示録の最後に書いてあるように、汚れたものは汚れを行わせよう、こういうものはこう主を愛するものは主を愛するってあるように、最後は全て選択になるって言うんですね。神様ははっきり救いの道と清めの道と癒しの道を語っている。でも最後に主を恐れて主の御心に従っていくかどうかはあなたが決めるんだ、それこそが裁きなんだとC.S. ルイスは言ってるというような内容でした。私もそれを感じます。強制はできません。再臨があるよ、また本当に礼拝大切だよ、主と一つになることを求めてるよ、もちろん言うべきだと思います。でも強制はできないんです。あなたが主を本当に知り主を愛するかどうかは選択なんです。どうぞ正しい選択を共にしていきましょう。まあ、ヘブル語を学ぶ、まあ、とですね、これちょっとね皆さんの分厚い聖書の最初に、初めに神は天と地を創造されたっていうことから始まるんですね。でヘブル語を見ると、まあ、ちょっと紹介しましたけども、ベレシート、バーラ、エロヒム、エット、ハシャマイム、ベエット、ハ、エレスっていう言葉なんです。で、まあ、その通りに訳したら、初めに神は天と地を創造したと、皆さんの聖書と同じ通りなんですね。でもヘブル語には一個一個言葉に意味があるっていうこと、そして、まあ、私がねこの本から学んでいったのは、最初の章の最初の字が章全体を表す。ですからベレシートのベっていうのは2という意味ですね。これは創世記の意味と聖書全体はベなんだという意味なんですよ。ベって何かっていうと、まあ、イエス様のことでもあるし家という意味なんですね。だから聖書のテーマは神の家なんです。神の国なんです。天国のことなんです。でレシートっていうのはこれはリーダーという意味なんですね。頭、神の家のリーダーは誰かっていうことを想像された。でも想像されたという意味も学ぶと、本質を明らかにするという意味があるんですね。ということは聖書はこの神の世界の神の国の本当のリーダーは誰かを明らかにされたって読むことができるんです。でエットっていうのは何なんをっていう接続詞なんですけども、ヘブル語のアーレフとタブっていうね、最初であり最後の言葉があるんです。ですがこれはもうイエス様を表している。イエス・キリストは初めであり終わりである方なんですね。このイエス・キリストが誰であるかをずっと啓示をし明らかにしたものが聖書であると読めるんです。そしてハシャマイムっていうのはその点なんですけども、ヘブル語で読むとこれ複数形なんですね。だからいろんな点があります。第一の点、第二の点、第三の点、あるいは作ったことではなくて神は最初からあらゆる点を作られた。そして、地ですね、この地と天を、バエットっていうのは何なんと何なんを、地と天を結ぶっていう意味なんですけれども、これも接続詞にしすぎないんです。でもヘブル語で読んでいくとですね、このバブっていうのは釘、十字架、 イエス・キリストの十字架こそ天と地をつなぐ、あなたの心を天につなぐことのできるのはイエス・キリストの十字架以外にはないということを明らかにしてるんです。こういうのを学んだら楽しいと思いません？これをひけらかしてるんではないんです。私ははっきり言って語学は苦手です。得意ではありません。でも、はあ、そうだなって、本当にイエス様すごいな、神様すごいなって思うんです。もっとイエス様を知りたい、もっとイエス様と一つになりたいと思って努力でできるものではありません。バブ、イエス様の十字架を通して天と地が結ばれると最初から聖書に隠されてるなんて知るとですね、いやー、もっと聖書を知りたいな、もっと伝えたいな、あ、もっと神様伝えようとしてるんだなっていうことが、まあ、私には分かったんですね。で、神様はですね、人を高めるときに必ず取り扱うって語られたんです。それはイエス様と一つにした人じゃないと、今日ね、ちょっと皆さんに聞いたんですよ、向こうの、子供たち、今日突然1億円与えられたらあなたは何をしますかと聞いたら、皆さんは何と答います？あのことも必要だし、このことも必要だし、このことも必要だし、まあ、ちょっとこれ笑い話で聞いてくださいよ。まあ、先生方から聞いた、先生方ちゃんと分かっているので、まあ、ちょっと面白くおかしく言ってくれたんですね。でも子供たちって真面目じゃないですか。なんて答えたかというと、まず十字献金をしますって言ったんですね。先生たちはそれ当たり前だから言わなかったんだけども、あ、真面目だなと思いましたよね。で、そこを神様は見てると思いません？そして本当に神の国のためにギメル、貧しい人たちや分配しなくちゃいけない人たち、また自分の後輩を育てるってことにも時間とお金がかかりますよ。そういうことをしたいっていう人たちを高めてお金を与えるのは神様の御旨です。あ、でも全部宝くじ使っちゃったとかね、もう全部もう本当に1億もらった瞬間からもう教会から姿を消したとかね、それは本当に求めてたものは神ではなくてお金だったっていうことなんですよね。私ね、これね、これ私の姿なんですよ。これ私の父なんです。で、父は、まあ、女系家族のところに結婚して女男が欲しかったみたいですけど、やっと生まれたのがですね、この桃太郎のように私だったんですね。だからさ、まあ、むちゃくちゃ溺愛をしたんですよね。まあ、甘やかしたっていうのもありますけれども、でも今写真を見て分かるのは、あ、本当に父にとって私は誇りだったんだなって。これがギメルという意味なんですよ。誇るっていう、息子を誇る、本当に目に入れても痛くないっていうね。で、これが、まあ、ひょっとしたら私の強さなのかもしれませんけれども、実はこれは神様とイエス様の姿なんですよ。私と父は一つであるって、ですね、で、まあ、今親になって分かりますけれども、本当に親っていうのは子供を愛してる。でも、もちろん両親が揃ってないとかいろんな事情のある子もいます。でも神様は一人子をたまうほどにあなたを愛している。だから一つになりたいんですよ。愛っていうのは一つになりたいんですよ。神様はあなたと一つになりたい。だからイエス様を与えて、バブ、天と地、天と地ほどの差がある、天と地が結ばれるはずがないんです。私たちが神様のように生きれるはずがないんです。自我が強い、肉が強い、でもバブ、十字架を通して、十字架の愛を通して、その隔ての壁を崩して一つにしようとしてるんです。神様に不可能はありません。で、実はですね、そのこのギメルになるためには神様が絶対に一つになるっていう清めの期間を絶対通すって言ってるんですね。 ですから私はこの2年間そうだったと思います。で、皆さんもギメルされるためには必ずここを通る、清めの期間を通るって思ってください。ですね、創世記の28章10節から12節のところを開いていただけますか。あ、これ見てください。ヤコブとエソウの話、皆さん知ってますよね。 ヤコブとエソーが、まあ、ヤコブがお兄ちゃんの祝福の権利を奪ってしまって、そしてイサクとリベカがですね、あんた逃げなさいよってして、イサクがですね、あのヤコブってお兄ちゃんのようにな、あの異邦人と結婚しちゃうとね、もう大変だから、お前は私の親戚のところに行って、お嫁さんをもらってきなさいって言った箇所なんですね。読んでみますと、ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。これで私たち、まあ、いろんな日曜学校でも話したりしますよね。石の枕っていうことですね。ヤコブは疲れて石を枕にして寝た。そしたら夢を見た。天からはしごが降りてきた。なんと天使が登ったり下ったりした。そのはしごから主が語られたって続くんですね。でその後にヤコブは、ここはなんていうとこだ、ここはベテルだ、神の家に違いないって、ベテルっていう名前、神の家っていう名前をつけたところなんですよ。これはですね、日本語の聖書ではここだけなんですね。だけどヘブル語を学んでいくと、その中にね、解説をしていました。これね、ユダヤ人が、メシアニック Jew がこの頃こうメッセージをすると深いなと思うのは、ヘブル語から学んでるからなんですよ。例えばですね、あ、間違った、その場所、ちょうどある場所、その場所っていうのはね、ここにハ・マコムって書いて、マコムっていうのが場所という意味なんですね。ただの場所です。でもユダヤ人にこの歯っていうのはね、聖霊を表すんですけども、歯がつくとですね、神殿という慣用句にも使われるんです。その場所っていうのはエルサレムの神殿のことを指すそうです。まあそういうふうに使ったり使わなかったりするんですね。で、岩っていうのは私たちは石だと思いますけれども、今さっき言ったように、エベンっていうのはですね、一番目のアブっていうのは、イスラエルに行くとですね、ちっちゃい子はですね、アブアブって私のこと呼ぶんですよ。私のことじゃない、お父ちゃんということなの。お父ちゃんをアブって言うんですね、アブ。そして息子っていうのはベンって言うんですよ。ベン、ベンさんじゃないですよ、息子で、アブとベンのヘブル語を結び合わせるとエベンって言うんですね。これが岩っていう意味なんです。で、聖書の中で岩から水が出た、これはエベンっていうのはキリストを表すの。キリストっていうのは神様と自分が一つになった。神は私たちと一つになりたい。イエス様は徹底的に神様と一つになった、一つになることを選んだ、岩になった。私たちはそう読めないんですね。でもユダヤ人はヘブル語を知っているので、あ、岩か、これはキリストのことかって考えられるんです。ですからその場所は石を取って横になった。横になっただけでしょじゃないんですね。これがヘブル語のシャカブっていう、横になったっていうのが夫婦関係を意味する寝るっていう意味なんですね。だから夫婦が一つになって寝ると、まあ、子供が与えられたりしますよね。夫婦関係しかできないことですよね。その言葉をあえて使ってるんですよね。だから岩、イエスキリストと横になった、一つになった。そうすると天が開かれて、天使が来た、見えた、 そここそ神殿なんだという意味が隠されている。ですから旧約ですけれども、今の私たちと一緒なんですね。私たちもキリストと一つになった人は、あなたが教会なんです。あなたが教会になった時の証拠は、天が開かれてきて、もっと主を求めるようになるし、もっと啓示や御言葉が降りてくる。御言葉っていうのは岩なんです。岩の上に家を建てた賢い人のようにってあるように、世の中の価値観じゃなくて御言葉によって家を建てる人になるんですね。するとその場所が、あなたが教会になっていく、天と地が結ばれるという意味があるんです。まあ、こういうことを学んでいくとですね、やっぱり学びたいと思う、私でも思うんです。はあ、 イエス様のことが深く分かる、あ、聖書って旧約は難しくて新約は分かるじゃないんだ、一緒のことを言ってるんだ、最初から予言してるんだ、最初から契約してるんだ、だったら今人類はどこの時間にいるの、今私たちは田舎で一生懸命自分の生活のために祈り一生懸命、そんな時じゃないでしょうって、本当に世界は動いていて、もうまさしくイエス様来てくださいって待ち望んでる教会もあれば、ああ再臨、ああ世の終わり、ああそんな第三神殿関係ない、もう生活が大変なのよっていう教会もあるかもしれません。でもそれでいいのかっていう話なんですよ。それでいいのかって、ぜひですね、これね、あの本買われたらいいと思いますし、そんなに難しいことではありません。これ私が研究したんじゃなくて本が言ってることなので、すごく参考になります。まあそういう意味でなぜ今ヘブル語とかを学んでるかっていう理由です。でヘブル歴とかそういうのも全部関係があるんですね。不思議だと思いません？ユダヤ人がメシアがもうすぐ、もう彼らはね、もう10年の間にメシアは来るって言ってるんです。でクリスチャンたちはもうこの数十年の間にイエスは再臨するって言ってるんです。だろうというね、これ分からないからね、はっきり誰も言えないので、だろう、でも近いと言ってるんです。同じこと言ってるんですけど、同じ人を待ってるんですよ。何が起こるでしょう。いや本当にすごいことが神様今起ころうとしてるんですね。で次に行きますけれども、でこれは本から取ったものです。まとめなんですけれども、ギメルギメルと神様語ってくださった意味ですね、ギメルっていうのは父の国、要するに神の国、この富が何であるか、その本質を知ることができるように助けられるということなんですね。ですから新しい年は皆さんもっとね、福音理解が深くなると思います。そして旧約聖書の多くの信仰の先輩たちもそうです。また新約の私たちの具体的な先輩もそうですけども、イエス・キリストに至るまでその富を深く味わった者たちはですね、自分の持ち物を売って貧しい者たちを助け、全能なる神様の御言葉とともに生きる人生を生きたんですね。これが神の国と義を第一に求めるっていう意味なんだと、この本は教えてるんです。不思議だと思いません？この世しか見えなかった、この世も大切です。でも本当に主の愛が分かった、福音が理解できた、天が開かれてきて、その富を味わった時に、強制ではなくて心から礼拝したい、心から捧げたい、心から人を助けたいって思うのは、これは富を体験したからなんですね。でギメルっていうのはそういう意味があるんです。そしてそういう人たちは全てのことがそれに加えて与えられたんですね。それが本当の富むものであるとここでは解説してました。彼らは自分の持ち物、自分の考えではなく、全能なる神様とつながっていることによって、つながることによって神の国の遺産を受け継ぐ本当の富むものになった、神に近いものになったわけですね。ギメルはそういう意味を教え、私たちもそういう生活をしなければならないということを教えてるんですね。明日からですかね、15日、新年の15日からスコットっていうね、ユダヤ的な意味ではですね、出エジプトを記念するという意味です。そして4つの食物とか食べ物をね飾るんですけれども、あれは 4つの人類のなんかこう種類を分けてるっていうのも教えてもらいました。まあ、いろんな人、信仰を持ってる人も信仰を持ってない人も、神様から離れた人もそうじゃない人も神を喜ぶんだ、それがスコットの祭りだとユダヤ人はこう思ってるそうですね。で私たちはやがて主が再臨された時に、新天新地で主が御臨在され、異邦人もユダヤ人も含めて本当に主と契約を結んだ者たちが新しい神の国で永遠に治めるということを意味しているんですね。でユダヤ人はですね、シムカット・トーラーっていう、まあ、終わりの日に、そういう祭りがあるんですね。シムカットっていうのは喜びっていう意味で、トーラーっていうのは旧約聖書の御書ですね。 でそれを1年間かけて読み終える日がこの、スコットの祭りの最後の日なんですよ。でなぜ彼らは喜ぶかっていうと、あの旧約聖書は神とイスラエルが結婚の契約をした契約書なんだという意味を持っているそうです。神様が私を選んでくださった、神様と結婚して楽しいなっていうことを記念する喜びの祭りでもあるんですね。そう思うと私たちはイエス様と契約、イエス様の花嫁となって、主よ来てください、来ても大丈夫ですと言えるために、大食材日自分を悔い改めて吟味をし、いつも十字架の血潮で許されたことを感謝をし、主よ来てください、また永遠に主と共に住むことを喜びます、いやいっぱいいろんなことがあるんだけども、辛いこともあるけども、あなたを喜ぶことを選びます、あなたを礼拝することを喜びます、あなたを賛美することを喜びます。この喜びの祭りがカリオの祭りなんですね。でその最後の日にイエス様が、乾いてるものは私のもとに来なさい、信じるものはその腹から生ける水が川のように流れてくるっていうね、約束をしてくださったんです。どうぞ今日の秘訣、主が語られたのは、主はあなたと一つになることを願っておられます、またあなたが主と一つになることを願う、また願いが起こる、また願いが起こるように祈るならば、主は速やかにそのことを答え、そしてあなたの腹から生ける水が流れてくるようになります。それはあなたを通して多くの人が潤され助けていくギメルになるということなんです。これが今回語られたことですので、皆さんにシェアいたします。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。本当に主が私を起こしてくださって、そして本当に貧しいものですけれども、本当の意味で豊かにするよということを語ってくださり、教会も豊かにするよということを語ってくださり、今皆さんも真の礼拝者を求め、主と一つになることを求めてきていることを感謝をします。どうぞ今約束の聖霊を与え、何よりも私たちだけではなくて、この町や地域にも渇きを与えてください。神様に対する真理に対する渇きを与えてください。そしてその通りに一つになっていくことを見せてくださることをお願いします。そして私たちを用いて、本当に使え、分配し、育てる、そのようなものに変えてください。期待します。主の御名によって、アメン。